江戸東京人セミナーは年間4回の配信を一区切りとして、雑学書にもない知的好奇心を満足させるレアな話や、手軽に江戸東京通になれる内容を毎回江戸文化通の老舗ご主人を講師に招きお伝えしていきます。また斬新なアレンジで好評の神話学のコーナー、そして季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りしますので、楽しんで聞いてください。さあ始まりました。通算16回目となる江戸東京人セミナー、そして今回が4回目になる生徒で進行役の私、内田彩です。まだまだ不慣れの点もありますが、リスナーの皆様と一緒に学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて今回は新春号として配信します。この季節、日本の冬の食文化を楽しむ食通の方々に、魚の王と言われている食材があります。それは、フグです。そんなフグは、福を招くことにつながることから、濁らずに、福とも呼ばれています。この縁起のいい料理について、江戸東京人セミナーらしくディープにお届けするのに最もふさわしい講師の方をお招きしました。その方は、江戸東京エリアの食文化を古くからリードする浅草に50店以上もフグ料理を扱う店がある中で、フグ料理専門店の草分けとして有名な浅草三角の3代目ご主人、戸塚富士雄さんです。まず最初にこの番組のキーワードである知、小、老舗の知識をテーマに、浅草三角の歴史などからお話ししていただきたいと思います。はい、それでは戸塚さんよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、早速なのですが、はは、創業についてのお話からお聞かせいただけますでしょうか。
はい、私どもは明治の35年、1902年に代々が草加の出身でございますが、約私で11代目になります。はい、はい、戸塚を名乗りまして、初代が戸塚平次と申しまして、まあ今の時代ですと大体1代で、約20年ぐらいのタイムスパンだと思いますので、約今から200年ぐらい前に草加の在に戸塚平次というのが初代で現れたということで、はい、それから何代か続きまして、大体草加の、まあ、あの辺一帯の、まあ、庄屋というんですか、はい、お勤めておりましたんですけれども、うん、7代目ぐらいに、まあ、例えば米相場とか、あるいは、まあ、お決まりのお定まりの宝刀ということで、遊び回ってですね、
はい、
新書を潰しまして、で8代目が生きていく道がないということで東京へ出てきたということで、私から3代目のに遡ります9代目の戸塚仁三というのが最初に、今の浅草でなくて上野の広小路の上吉町というところで、
はい、
三角ののれんを掲げたというのがそもそもの始まりでございます。
はい、なるほど。ところで戸塚さんはなぜ戸塚ではなく戸塚と濁らないで発音するのでしょうか。
戸塚という方も草加の方にいらっしゃいますが、
はい、
戸塚は大体が東海道線の戸塚というところが江戸時代の出身なんです。
はい、
でその戸塚がお国替えになりまして、埼玉県の草加の方に国替えになったことから、あの辺一帯に戸塚の姓の方が多くいらっしゃいます。でやっぱり北関東の訛りで戸塚というのが言いにくいんでしょうか、戸塚という方もいらっしゃいます。はい、ですからその辺はいろいろ同じ漢字を書きましても、
はい、
発音する方が地方によって変わるっていうのはあるかと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、ちなみに東武線の沿線では竹の塚とか八塚とかいうのは、はい、塚と濁らないで竹の塚八塚というふうに、はい、濁らない塚を使っております。
はい、
で私どもも代々戸塚というふうに濁らないでございます。
はい、草加と言いますと、あの東武伊勢崎線の草加、
ね、そうでございます、はい、
実はですね、私もあの東武伊勢崎線の出身で、
ああそうですか、
すごくあの親近感を、
そうですか、はい、それはやっぱり何かのご縁じゃないかと思います。
ありがとうございます。はい、続いて個性的な屋号の由来についてお話ししていただけますでしょうか。
はい、代々がですね、庄屋を務めていた関係で、庄屋の屋敷の敷地の形が三角形をしていたということで、
はい、
まあ、三角屋敷とか、はい、三角大臣というようなことを言われていたようでございます、
はい、
そこから9代目が屋号をどうしようかという時に、
はい、
じゃあその三角という名前をそのままいただこうということで名前をつけたと聞いております。
はい、ユニークな、はい、付け方ですね。
そうですね、ですからお客様ではよくこの三角とだけ書いてありますと、
はい、
ミスミなのか、
ミスミ、あ、そうですね、
三角なのか、
はい、
帝なのか、
うん、
ということで、
はい、
非常にいろいろに読み分けられるんで、
はい、
あのお客様にはご迷惑をかけておりますが、
はい、
一度三角というお名前を、
はい、
あの申し上げるともう二度と忘れないという、
うん、
非常にインパクトのある名前であるかと思っております。
はい、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、そしてお話は少し変わるのですが、店舗をリニューアルされたそうですが、何かこだわりはあったのでしょうか。
はい、大体が店舗が老朽化したということもありますし、はい、あの木造の部分が多いもんですから、
はい、
土台や何かの部分が腐りまして、ちょっとうちが傾いたんですね。で、
はい、
あのなんとか直さなきゃいけないということがそもそものきっかけではありました。はい、それと比較的高齢社会ということで、
はい、
お座敷だけの畳のお部屋というのがお客様にはなかなか受け入れがたくなってきたと。
あ、そうなんですね。
はい、テーブルありますかとか、あるいは掘りごたつがありますかというお話が始終ありましたもんですから、
あ、はい、
あ、それでしたら掘りごたつにして高齢の方でも楽にお座り長時間いただけるようにということで、はい、あの平成18年にリニューアルしたついでに、
はい、
木造部分の床を抜いて、
はい、
畳のお座敷から掘りごたつのお座敷にリニューアルしたということです。はい、あのおかげさまで非常に好評でございます。はい、
はい、お客様のことを考えてのリニューアル、は
い、そうでございますね。はい、まあ、それが私どもの商売の繁盛にもつながるということで、
はい、
お客様の利益は私どもの利益というふうに考えております。
はい、納得です。はい、その落ち着いた和の雰囲気の中に戸塚さんの書かれた書がかけられているそうなのですが、あとですね、あとまたあの画号までお持ちだということで、そのことについてぜひお話をお聞かせください。
は
い、
書の方はですね、
はい、
あの昔から書もそのものよりも漢字がとても好きでございまして、
はい、
漢字に興味を持ったというのが書を始めるきっかけになりました。うん、というのは漢字というのはもう世界的に見ても非常に優れた象形文字から出来上がっておりまして、
はい、
そもそもは字そのものが日月火水木金土という字を見ても分かりますように、
はい、
物の形から字ができているんですね。
はい、
ですから未だにその原始的な姿そのものが字になっているということに非常にこうパワーがあると、
はい、
いうことから、あの字に興味を持ってで、それから書道に入ったというのが本当でございます。
はい、
で、あの雅号は商売のフグにちなみまして、
はい、
大魚というふうにつけておりますけども、フグという字はいろいろ書き方がございます。大体が魚編で一文字のが多いんですけど、その中に魚編に台東区の台と書いてフグという字がございます。
そうなんですか。
はい、
はい、
それでその漢字一文字の台という字を魚と鯛と分けて、で鯛魚と
鯛
ということで、はい、私の号にしております。
はい、なるほど。ですね、私のような若い世代の方だと、
はい、
もしかしたら雅号ってなんだろうなって、そうですね、思ってる方がいるかもしれない。
まあ、ニックネームというふうにお考えていただいてよろしいかと思います。
はい、
あの本名を申し上げるというのは、
はい、
ある程度のそういった知識人というか文人の中では、はい、本名を申し上げるというのはなんか失礼というか、
そうなんですか。
はい、あのそういう、あるいは、まあ、何かよそよそしい他人行儀の感じがありますでしょう。
はい、
ですから、あの若い方々がニックネームでお呼び、
はい、
お互い呼ぶと同じように、
はい、
あ、そういう大人の 成人社会でもニックネームの代わりに雅号というのを使って、
はい、
そして打ち解けるということでできたものだと思います。
はい、ありがとうございます。納得しました。はい、戸塚さんが丁寧にお話ししてくださいましたので、
はい、
三角さんの歴史について詳しく理解することができました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どういたしまして。
江戸東京人セミナー。
ここでもう一つのキーワードで講師の老舗ご主人フグ料理専門店浅草三角の戸塚不二夫さんにお話をお伺いする前に神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしています。さて4年目の神話学のコーナーは音楽好きなリスナーの方へ新たな音楽スタイルを提案したいという気持ちを込めて伝統の邦楽器の演奏者2人と代表的な洋楽器の演奏者2人によるユニットが日本ならではの季節感を江戸東京人セミナーらしく即興演奏で表現した曲をお送りいたします。さあそして今回は新春の神社から受けるイメージを4人のメンバーそれぞれが独自に解釈して楽器に委ねました。それではお聴きください。笑福の響き。 はい、笙の響きを聞いていると厳かな気持ちになるものですね。またそれぞれの楽器の音や鈴の音色がなんだか福を招いてくれるような感じもしました。リスナーの皆様にとって素敵な一年になることをお祈り申し上げます。ここで演奏者を紹介します。尺八、小浜明人さん。ドラム、堀越明さん。ギター、関口慎吾さん。そして笙は石川光さんです。演奏者の詳しいプロフィールやライブ活動情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。
江戸東京人セミナー。
さあ続いてはいよいよ江戸東京人セミナーの番組キーワードの中で好評の地、食、江戸の食文化をテーマに戸塚さんにお話をしていただきたいと思います。はい、戸塚さん引き続きよろしくお願いいたします。
かしこまりました。
まず最初にフグ料理の歴史について簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、フグはですね、日本人が食べるようになってからは約もう3000年の歴史があるんですね。
3000年前から食べてたんですね。
縄文時代の後期から、フグを食していたという証拠に、貝塚や何かからフグの前歯が出土したと。それもトラフグとかマフグとかいうフグの前歯が出土したということから、そんな昔から食してたということが立証されております。
すごい。
それから時代はずっと下がりますけれども、平安時代の書物の本草和名という書物にも、フクとかフクベとかいう名前が出ておりまして、これを食べると毒にあたって死ぬ場合もあるよと、いうようなことまで記載されておりまして、かなり正確な知識はあったかと思います。はい、
参考になりますね。はい、ありがとうございます。
で、時代はずっと下がりますけども、江戸時代にはかなり、一般庶民の間ではフグを食べる習慣があったようでございます。
豪華。
ただ武士階級は、フグをあまり食べなかったというのは、もしフグの中毒をして死んでしまったら、武士というのは戦で死ぬのが本懐、食べるものに当たって死ぬのは何事だと、お家断絶の憂き目に舞うというようなことから、武士階級ではあんまり食されていなかったんですけれども、一般庶民の間ではかなり食されていた証拠があります。それで食べ方も今とはちょっと違っていたんではなかろうかということで、正確なところは分かりませんですけども、フクト汁と言いまして、お味噌仕立てのフグ汁というような食べ方をしていたんではなかろうかということでございます。それで江戸時代のですね、いわゆる文人墨客、例えば与謝野武村であるとか、松尾芭蕉であるとかいう方々がフグにまつわる俳句とかですね、川柳もたくさん残しておりまして、小林一茶の国はですね、50にしてフグの味を知るよかなとかいう句もございますし、信州育ちの小林一茶がですね、山国育ちの一茶がフグの味を知りまして、後にはですね、フグ食わぬやつには見せな富士の山と言って、そのフグな食わないやつは日本人じゃないから富士山なんかも見せるなよというぐらいのですね、かなり意気健康な雲を作っておりまして、その他にも一茶の句には、ありがたや何ともなしのフクト汁というような句もございます。昨夜食べたフグ汁だけども、ありがたい、今朝目が覚めてみたら何ともないやと、ああよかったなという、非常に面白い句も作っております。
今お話しいただいたのが江戸時代のことについてということで、続きましてですね、明治のお話など聞かせていただけませんでしょうか。
申し遅れましたけども、平安の後ですね、戦国時代にその豊臣秀吉がフグを食ってはいけませんと、フグ食用禁止令を出してるんですね。これは豊臣秀吉が朝鮮出兵するときに、今の九州福岡に、当時名古屋という ところがありまして、
はい、
今でもあの名古屋城跡という史跡があるんですけども、そこへ全国の兵士、はい、武士を集めました、
はい、
ところがその場所がですね、ちょうど玄界灘の前で、
うん、
玄界灘で取れるフグを皆さん食べたということで、
はい、
よく地方の方々食べ方も分からずにフグを食べて食中毒を起こしまして、それで豊臣秀吉がまかりならぬということで、
はい、
禁止令を出したという経緯もございます、
はい、
そしてあの、まあ、江戸時代には先ほど申し上げたように一般庶民もフグをたくさん召し上がったんではありますけども、はい、江戸の武士たちはこれは食べてはいかんということでありましたけれども、うん、明治の15年になりまして明治政府がですね、やっぱりフグ食は危ないからいかんということで改めて新政府でもこれを発令しました、
はい、
しかしながら1888年伊藤博文がですね、
はい、
山口県の下関へ行った時に大変な試験に遭いまして、
はい、
下関で食べる魚がないというので、もう苦肉の策でフグをお出したんですね、禁を破って、
はい、
そうしましたら伊藤博文がそれを召し上がって、こんなにうまいもんならもういいではないかということで、はい、この禁止令を解禁したという経緯もあります。でその伊藤博文が召し上がったフグの料理屋さんというのが未だに残っております、
はい、
下関の春飯楼というお店でこれを召し上がったというのが事実でございます。で春飯楼さんも現在も現存していらして、
はい、
はい、未だにあのフグのお料理屋さんとしてご商売続けていらっしゃるというふうに聞いております。
はい、とってもためになるお話をありがとうございました。はい、はい、ただいま戸塚さんがお話ししてくださった中に伊藤博文さんという方が出てきましたが、私たちがこう歴史で習った伊藤博文さん、
そうでございます、はい、
同じ方という方で
博文さんでよろしいかと思います。
はい、ありがとうございます。
どういたしまして。
はい、次にお伺いしたいのが、東京ではいつ頃フグが解禁されたんでしょうか。
はい、東京では1892年明治の25年にその危険な部位を取り除くことで販売してもよろしゅうございます、お料理屋さんで使ってもいいですということで解禁になりました、
はいはい、
これはフグ販売に関する取り締まりということで、
はい、
現在の例えば厚生労働省とか、
はい、
保健所といった管轄ではなくて、当時は食品衛生に関する取り締まりというのは警察がやっておりました、
そうなんですか。
ちょっと考えられないことでございますけども、
はい、
あの保健所がこういった食品衛生関係に権限を持つようになったのは、
はい、
戦後のことでございまして、それ以前は営業許可とか、
はい、
あるいはこういった禁止令解禁とかいうことは主に警察のお仕事ではありました、はい、その後ですね、昭和の23年に京都で条例として、条例というのは地方自治団体でお決めになる法律なんですが、
はい、
あの法律というのは全国区でございますけども、はい、条例として京都でもそういったフグの免許制度を作ろうかということで、
はい、
そういったことが始まりました、
はい、
で東京ではですね、ちなみに昭和24年にフグ取扱い等取締り条例が制定されました。で私の父は第1期生でございまして、合格番号が45番ということでございました、
はい、
ちなみに私が昭和40年に取得した時にはすでに2372番ということで、
はい、
東京オリンピックで有名になりました東龍太郎さん知事の、
はい、
お名前の入った免許証を持っております。
ここでちょっと素朴な疑問をさせていただきたいのですが、山水の川に豚と書いてフグと読むのはなぜなんでしょうか。
これはあのお話しすりますと非常に長くなりますんで、
はい、
またあのそもそも漢字の来歴が古代の中国から始まっておりまして、
はい、
中国では日本で取れるフグとは違って揚子江下流で取れる川フグを主に食べていたと、
はい、
種類的にはメフグというんですけれども、
はい、
その川というところに住んでいたフグなものですから、川にいるフグに似た魚と、
はい、
膨れますと、
はい、
豚みたいにコロコロになるということで、はい、川の豚じゃないかと いうふうな字をつけたんだと思います、はい、あのちなみにその他にですね、
はい、
あの福に関する字はたくさんございます、
はい、
あの私の号にしております大魚というのも、
はい、
この大という字で一字でもって福という呼び名もありますし、
は
い、魚辺に土を二つ重ねた日本で読むと鮭という字ですね、
あ、はい、
これも中国では福という字に読んでおります。あとその他には豚の魚と書いて、
はい、
トン魚、日本語で読めばトン魚でしょう。おそらくトン魚という場合もございます、
はい、
何かと豚というのは愛嬌があって、
はい、
愛らしい動物でありますけども、はい、まあ、ちなみに日本でも自分の子供をですね謙遜しながらトンジなんということをご存知でございましょうか。
ひどい話です ですね
今あんまり自分の子供をトンジなどという親御さんおりませんけども、
はい、
フグもトンギョというような字を当てている場合もございます。
はい、ありがとうございます。とっても納得する面白い話をありがとうございました。
どういたしまして。
続いてフグの加工の基本的な作業について教えていただけますでしょうか。
はい、かしこまりました。一番大事なことはまずその有毒部分を取り除くということでございますけれども、
はい、
作業上は特別に有毒部分から取り外すということはあまりありません。
そうなんですね。
有毒部分は内臓にありますので、
はい、
主に肝臓とか卵巣というところに含まれております。そのために外側からは解体していくもんですから、
はい、
まずくちばしを取る、ヒレを取る、皮を剥ぐ、そして解体していく。その中で内臓だけ取り外して有毒部分は別に取り除くということで、過食部分、食べられる部分だけ別に仕分けていくというような作業をいたします。
はい、なるほど。
その後にはよく水洗いをしますし、取り外した皮は有毒部分は取り外し、
はい、
それからトラフグというのは背中とお腹にトゲがあります、これは本当に針というぐらいに鋭いトゲがございまして、
はい、
これはまな板の上にピタッと貼り付けて、
うん、
そして包丁でこそげ取っていきます、
はあ、
そしてトゲを取り除いた皮は改めて湯引きと申しまして、
はい、
お湯の中に通してちょっとゼラチン状になったものを刻んでフグチリとかフグ刺しにして召し上がっていただくという皮引きという作業がございます。
はい、
はい、
トゲは刺さったりしないんですか、手に。
手に刺さることもございます。非常にたわしよりももっと鋭くて、
はい、
顔など撫でたら大変な、
はい、
そうですね、傷になってしまうような非常に鋭いトゲでございます。
はい、痛そう。はい、今度はフグの旬の時期やそのお肉の特徴について教えていただけますでしょうか。
はい、かしこまりました。フグはですね、従来は秋の彼岸から春の彼岸までがシーズンだと、
はい、
旬であると言われておりましたが、
はい、
今は養殖その他が可能になりまして、
はい、
一年中食することができるようになりました。
あ、
ただ、はい、やっぱり何と申しましても秋から春までの間が一番美味しさが乗ることでございます。これは人間がいただく全ての食材というのは、
はい、
神の摂理でしょうか。時期に美味しくなるというのは、
はい、
これはどなたがどう作ったんでしょうか。神様の天からの授かりもんでしょうか。
はい、
他の例えばお肉や何かももしかすると旬があるのかも分かりませんが、
はい、
例えば牛肉とか豚肉とかがですね、今が旬ということはあんまり聞きませんですけど、
そうですね、
ことお魚とか野菜に関しては、
はい、
旬というのは未だに厳然としてあると。はい、これだけ例えば DNA が発達して、組み換えとか、
うん、
はい、あるいは養殖が可能とか温室栽培とか、
はい、
ハウスとかっていう加工あるいは生産技術が変わってもですね、やっぱり頑固に食材は自分たちの旬を守ってるというのは、もう誠に私としては不思議なんでございます。はい、ですからまあ我々はその旬のものをいただくというのが、
はい、
本当にその食材が一番充実した時にいただけるということで、これは本当に一番神の恵みもありがたいところじゃないかなというふうにいつも感謝しております。
はい、
はい、でフグはですね高タンパク低脂肪 そして、最近流行りのですね、
はい、
コラーゲンが豊か、
はい、
これはあのフグのお肉にも、はい、そして皮にもコラーゲンがたっぷり入っております。ですからコラーゲンのですね、
はい、
食材二大双璧といいますと、はい、スポンとか
スポン、
あるいはフグとかいうこの2つの食材に極まるんじゃないかというふうに考えております。
はい、
後の食材は、うん、コラーゲンがあると同時に非常に脂肪もございますから、
そうなんですね、
脂肪も取りすぎてしまうということですけれども、はい、あのフグとかスポンというのは高タンパク低脂肪、そして低脂肪というのはとにかく、うん、若い女性には魅力ある、
はい、
コラーゲンたっぷりというのは美肌効果もあるということで、はい、ますます美しくなるということで、うんうん、男性が悩ませるということになろうかと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、フグの旬や特徴をお聞きしたところで、いよいよ三角さんのメニューについてや、なんといってもこの時期のおすすめ料理を教えていただけますか。
はい、かしこまりました。もう非常にお味が乗ってきまして、
はい、
陽気も締まって寒くなってきましたので、フグは不思議とですね、他の食材と比べると食べると非常に体が温まるんですね。これはね、あの他の食材にはちょっと見られない、
うん、
体を温める食材っていうのはこの時期は生姜や何かを召し上がると、はい、風邪の予防や何かになるということもありますけども、
はい、
フグは本当にね、他の鍋物と違ってフグ食べた後は非常に体がポカポカいたします。ですから昔は神経痛とかリウマチをお持ちの方は、うん、はい、冬になると痛みを和らげるためにフグを召し上がると、異色同源ということで、
はい、
学ばずとですね、知っていたということであろうかと思います。この時期ですから私どもの売り物としましては、フグ刺しはもちろん、フグチリ、あるいは皮を使ってゼラチンコラーゲンたっぷりの煮こごりとか、あるいはちょっと若い方向きにさっぱりしたところを唐揚げにしてちょっとこってり感をつけようということですね。はい、で絶対忘れてならないのが、これがフグのヒレ酒。
ヒレ酒、ね、
あのヒレ酒というのは他にも、
はい、
あの例えばグジといいまして、アマダイのヒレ酒とかですね、コツ酒とか、はい、いろいろありますけども、何と申しましても、あのフグのヒレ酒というのは味香り、そして先ほど申し上げたように体を温める作用というのは抜群にありますので、
はい、ぜ
ひともおすすめの料理でございますね。まあ、はい、フグ刺し、フグチリ、煮こごり、唐揚げ、ヒレ酒というのは、まあ、言ってみると付き物ということであろうかと思います。で特にあの11月からですね、オスの卵である白子というのが出てきます。
はい、
はい、白子というぐらいですから真っ白なんですね。ツヤツヤのちょうど普通の鶏の卵をふわふわにしたようなマシュマロみたいなものを想像していただけたらよろしいかと思います。
はい、
はい、それがだんだん大きくなりまして、
はい、
2月になりますと非常に大きくなります。でその白子をお鍋にするとか、あるいは塩焼きにするとか、あるいはお醤油につけて焼くとかいう食べ方もございます。この白子に関しましては、
はい、
あのちょっと面白いエピソードがありまして、
はい、
これはですね、古くは中国では清子乳と言われました、
はい、
中国のですね三大美人の、
はい、
ご存知でございますか、内田さんは。
三大美人、はい、中国のですよね、
内田さんも入れて四大美人にしたいなと思うんですけど
ありがとうございます。はい、中国の三大美人、
はい、中国もこれは有名な世界一の美人はクレオパトラでございますけども。
はい、わかりました。
あ、そうですか。
楊貴妃、
よくご存知でございます。その通りです。であと二人がですね、グ美人、
グ美人、
それからですね、清子というのが、はい、三大美人でございます。
はい、
今お話の楊貴妃、
はい、
グー、そして清子というのが中国の三大美人で、
はい、
この中の清子のですね、
はい、
お乳が、
あ、お乳、
フグの白子の味と似てるというので、
はい、
そんな素敵なもんなら私どもぜひいただきたいなと思うんでございます
男性の皆さんは。
そうでございます
、はい、
あの清子乳という名前がついておるぐらい美味、はい、とろけるようなお味だということでございます。
はい、ありがとうございます。引き続きこの時期ならではのテーマとして、鍋についてのお話を少し聞かせていただけますでしょうか。
はい、今はフグチリといいまして、チリ仕立てというのが主流でございますが、
はい、
私どもは戦前 太平洋戦争前、昭和20年前はフグチリというのとフグ鍋というのと2つやっておりました。どこが違うのかなと思いになるでしょうけども、
はい、
津田さん知ってらっしゃるように何々鍋というのはお味をついた鍋仕立てが鍋と言いまして、
はい、
例えばご存知なのはタラチリはチリでございますね、
はい、
寄せ鍋っていうのをご存知でございますか、はい、あるいは土壌鍋とか、は
あ、
鍋というのは、はい、具材を入れる汁にお味がついております、
はい、
でチリというのは汁にお味がついておりません、
は
あ、でじゃあどうして食べるかというと、
はい、
タレというのを別に用意しまして、
はい、
そのタレにつけて召し上がるのがチリ仕立てという食べ方なんでございます、
は
あ、で私どもは昭和20年以前はフグ鍋というのをやっておりまして、
はい、
お客様の要望で鍋とチリと両方お出ししておりました、
はい
はい、で浅草というのは場所柄職人さん方が非常に多くございます、
はい、
従ってお忙しい方が多くてお酒も飲みたいご飯も食べたいという方がお鍋ですとお鍋の具をお酒の魚に一杯召し上がると、
はい、
そして残った汁にご飯をお入れになってでそのままかっこんで食べちゃうということで、うん、一石二鳥の食べ方ができたのが、はい、フグの鍋の長所でございます、
はい、
フグチリというのはその点ちょっとお上品な食べ方かなと思いますがちなみにフグチリというのは関西特に中国地方から伝わってきた食べ方でありまして、
はい、
大正の末期から昭和の初めに東京にそういう食べ方が参りました、
はい、
でフグチリを召し上がる時にはポン酢ですとかわけぎですとか、
はい、
いう春菊とかいうものを添えますけれども、はい、玄界灘で取れたフグあるいは瀬戸内海で取れたフグ、まあ、昔は馬鑑と言ったんですけども馬鑑海峡って言いまして四国と九州の間の海峡馬鑑海峡って言いまして、はい、そこの間に取れたフグそして岡山の大々から日本海の方の萩の小ネギですね、
はい、
それを合わせてそしてチリというものを仕立てたというのがそもそもの食べ方で、下関山口県あたりでもってそういう食べ方が始まったんじゃないかなということでございます。
はい、もうよだれが出てきちゃうくらい美味しそうなお話でした、はい、さあここで最後になりますが毎回この番組では講師の方からリスナーの皆様へここだけのとっておきなレアな話をしていただいていますが戸塚さん何かありますでしょうか。
はい、この11月からですね、
はい、
お昼のランチタイムに2600円で先付けフグ刺し、はい、フグチリお雑炊というセットをご用意いたしました、
はい、
女性でも比較的お手軽に、
はい
召し上がれるコースをご用意いたしました。中の具を召し上がった後にはご飯をお入れになってご自分で美味しいお雑炊をそれぞれが鍋奉行になっていただきまして、
はい、
お作りいただくということでございます。他の鍋と違って何と申しましてもフグのお雑炊というのは天下一品でございます。ぜひともあまりお料理をなさらない若い女性でも、
はい、
フグのお雑炊私得意なのよとあるいは美味しく食べさせてあげられるわよということになると、
はい、
婚活の礎にもなるのかなという気がいたしますが、はい、どうぞ一度お作りになってくださいませ、はいはい、一つだけポイントがございます。
ポイント、はい、
一番大事なポイント卵を入れたら卵をかきまして入れるんですけども、
はい、
お雑炊の時には卵を入れになりましたらすぐ火を止めていただく。卵はあまり煮ない方が美味しゅうございます。そしてもっちゃり感も出ますので
、はい、
卵とご飯が別々というお雑炊にはならないかと思います。
はい、もうあれですね、老舗の専門店のフグ料理をこの価格で楽しめるのはですね若い世代の私たちにとってもねとっても嬉しいことなので、はい、ぜひコラーゲン豊富なフグ料理をぜひ食べに行きたいなと思います、はい、
ぜひ。
本当に今日はありがとうございました。
拙い話で申し訳ございませんでした。
大変
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、楽しいお話でした。ありがとうございました。
中谷プロデュース
毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。さて今回ご紹介するのは浅草を代表する施設と新春の恒例行事です。まず最初は今回講師をしてくださったフグ料理専門店浅草三角のすぐ近くにある浅草公会堂入口前のスターの広場です。これは昭和54年に設置されたもので、江戸時代の歌舞伎から始まり、オペラや映画など様々な大衆芸能のスターたちを世に送り出した浅草ならではのものです。ここには萩本欽一さんやビートたけしさん、また市川團十郎さんや中村勘三郎さん、さらに美空ひばりさんや森重久弥さんなど浅草とゆかりのある俳優、歌手、落語家など現在では約280名の原寸の手形とサインが埋め込まれています。ちなみにスターの広場に設置される芸能人の数は年々増えているので、以前訪れたことがある方もまた新たにチェックしてみてはいかがでしょうか。続いてはこの浅草公会堂の新春の恒例行事になっている新春浅草歌舞伎です。今回は平成22年1月2日土曜日を初日に、1月26日火曜日の千秋楽まで若手人気役者の中村勘太郎さんや中村七之助さんなどの出演で行われます。今回の演目には忍び寄る恋はくせ者正門があります。ちなみに平の正門公はこの番組に大変ゆかりのある江戸総鎮守神田明神の守護神です。神田祭りの新興祭行列の三宮宝蓮は平の正門の命の乗り物です。そして最後は浅草寺の新年の主な行事をご紹介します。1月5日火曜日午前10時より本堂では五王火事会が行われます。これは五王法印と呼ばれる霊言新たかな印判を持って火事祈祷法要を行い、新年の天下太平五穀豊穣を祈るものです。この法要後、本堂内陣では参詣された方一人一人の額に法印を当てて一年の心身健康を家事します。さらに浅草寺では2月3日に節分会が行われます。年男の方々による福を分ける豆まきや福寿の舞の法演が行われます。ちなみに浅草寺での豆まきでは観音様の前には鬼はいないということから、鬼は外とは唱えず千秋万歳福は内と発声します。なおご紹介した情報に関する詳細は番組のホームページからご確認ください。
中谷プロデュース
。いかがでしたでしょうか。新春号としてお送りした江戸東京人セミナーは、今回講師をしてくださったフグ料理専門店浅草三角の戸塚さんはとても気配りをされる方で、若い世代の私が理解できる言葉を選んで話をしてくださいました。おかげさまでフグ料理についてちょっと詳しくなれたような気がします。この縁起のいい食べ物フグを私もぜひ浅草三角さんで食べて素敵な一年を過ごしたいと思います。さてここで番組からのお知らせです。ご存知の方も多いと思いますが、この番組では4年目の江戸東京人セミナー年間配信全4回のレポートを提出いただいた優秀なリスナーに、老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして好評の江戸東京人セミナーの次回は祭り特集号として2010年4月の末に配信する予定です。また独自なテイストでお送りしているサイド B 江戸東京人セミナーの次回は、私 内田彩リポートの第3回を2月の末に配信する予定です。こちらもぜひお楽しみに。なお、大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全15回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。ちなみにバックナンバーの中には祭り情報のコーナーの歌舞伎の演目についてご紹介する中でお伝えした神田明神の神主の方々や氏子の方々が出演してくださった番組もいくつかありますので、興味のある方はぜひお聞きください。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、中谷プロデュース。